それでは、ヨハネによる福音書の、8章を開いてください。今日もですね、8章長いので、前半と後半に1節ずつの、この学びに、していきます。ですから、今朝はですね、この午前中は1節から11節までを1節ずつ、見ていき、そして、午後に12節以降を見たいと思います。会員の現場で捉えられた女に対するイエス様の言葉から、神の御心を知っていきたいと思います。で、説教題は律法と恵みです。この律法あるいは神の命令教えと恵みっていうのは相反しているものなのかですね、それとも裏表のコインなのか、これをこのじっくりと見たいと思うんですが、実際ですね、これ実は8章の1節からではなくて7章の53節から続いてるんですね。だからちょっと53節も読んで8章の1節2節を読みますよ。いいですか。人々はそれぞれ家に帰っていった。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められたとあります。今はイエス様はエルサレムにこのカリオの祭りがあって、それがちょうど終わったというような時です。イエス様が語られた言葉、またそのイエス様の行われた印を見て、この方は預言者ではないか、あるいはキリストご自身ではないかという声がかなり上がったんですけれども、しかし疑っている人たちもたくさんいたわけなんです。イエスは私たちを惑わしているだけなんだと、このように言って、でその否定的な反応を見ると、どこかで情報が抜けていたり、ちょっと曲がっていたり、この、上辺で裁いているという問題があることを前回見ていきました。そしてこの祭りも終わってですね、人々はそれぞれ家に帰っていきます。でもイエス様は家はなくオリーブ山に行かれたということですね。他の福音書を見ますと、人の子は枕するところもないと、ありますから、半分農塾に近い状態で、このお過ごしになっていたかもしれませんが、朝に来て宮に入られました。腰を下ろして教えて行かれましたですね。前回は生ける水のところでイエス様立ち上がられましたけど、これはあくまでも宣言をするため、呼びかけるため、招きをするためにそのように行われたんですが、教えるときは座るんですね。そして教えておられたわけなんです。でこの時にはもうすでに非常に緊張した状態です。7章で覚えてますか、彼らは殺すつもりで捕らえようとしていたんです。このユダヤ人の当局ですね、殺すつもりで捕らえようとしていて、で今こうやって神殿の中でイエス様が教えておられるところで、イエス様を試すために、捕らえる口実を作るために、この次の出来事を、この次の行動を起こすわけなんですね。3節から5節を読みしますよ。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか、ということですね。今までのパリサイ派や律法学者とイエス様の論争、意見の対立というのはあくまでも彼らの解釈に関することでしたですね。安息日の守り方についての論争なんですが、 それがあのベテスダの池でね、あの病人を治して起き上がらせて床を運ばせた。でその床を運ばせたというのが荷物を運ぶという仕事だと、その、彼らは考えていたわけなんです。でこれは、この口伝立法、口で伝えられた立法で、まだ書かれてない立法の中にそれがあってですね、それに違反していたって話だったんです。わかりますか？あくまでも彼らの解釈が、このに対してイエス様が違反をしたということでね、言い争っていたんですけれども、ここで彼らがモーセは立法の中でと書いていますね。モーセが立法、これは明確に書いてあることで、会員の現場で捉えられたわけですね。あの実会の中にありますよね、会員してはならないわけです。この結婚しているもの以外のものと性的な関係を結んだら、それは会員と呼ぶわけです。その現場で捉えられているんですね。しかもですね、だからあの、立法の中には2人3人が証人が必要で、そして事実と認められると、少なくとも2人いる必要があるわけですけども、現場ですから、まあ、いわゆる現行犯ですよ。だからもう証拠も何もあるわけですね。もうそして連れて来られたわけなんです。で、申命記の22章の22節にこう書いてあります。夫とある女と寝ている男が、見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを除き去りなさいという非常に厳しいものですね。でここでちょっとおかしいのは、あの男は出てこないんですよ。女しかいないんですね。なのでもともと意図的にそういうことをしたのかわからないんですけれども、いずれにしても彼ら自身が捕まえて裁こうとしている者たち自身がもう立法にちゃんと従ってないというのがもうここで明らかです。もうこれずっと続くんですよ。十字架なんてもうつけるときなんてもう彼ら自身の規則とか立法も破りまくってますからね、うん、でそういうことを今行っている。でですね、ここで何がイエス様が試されているかと言いますと、まあ、イエス様というか、まあ私たち自身もね試されているのは、立法の要求を満たすために神の憐れみとか恵みってどうなるのかということなんです。彼らはもうすでにイエス様が憐れみ深い方であることを知っていました。イエス様のところには元主税人がいるし、また元遊女もいます。一緒に食事までしています。覚えてますか、あのパリサイ派のシモンの家で食事をしていた時に、不道徳な女がやってきてイエス様の足を涙を落として、それで髪の毛で拭いた後香油をかけてですね、そしてあなたの罪は許されましたって言われたんです。でこのようにしてイエス様は憐れみを示す方だということがよくこの彼らも知っていたわけなんです。ヨハネ自身も福音書で1章の16節と17節で、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上に、まあ、さらに恵みを受けた。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるということで、モーセの立法があり恵みと誠があるという。でも今立法は石を投げなければいけない。でイエス様もし、それに背くことを言うのであれば、立法に背いているっていうことになるわけです。ですね。で彼女に対して主がどのように対応されるかっていうことなんですね。もし立法に背くことを行ったので、そにいそそのかすのであれば、偽預言者なんですね、その人は。で、その偽預言者として罰せられなければいけない。偽教師として殺されなければいけない。ということになるわけなんです。 で、私たちがクリスチャン生活を送る中で神が命じておられること、御言葉によって命じておられることはあるわけですね、多く。で、この勧誘してはならないというのも旧約聖書のモーセの律法のみならず新約の中でもはっきりと書いてあります。いや、むしろイエス様の方がもっと厳しいことを言われていました。離婚状を出して離縁しなさいということではなく、それは仕方がないというか、その、女の人を守るために書かれたものであって、モーセが書いたものであって、そうではなくて、初めから一つにしたものを、神が一つにしたものを切り離してはいけないとですね。離婚することもですね、会員の中に含んでいくような解釈をイエス様は行われたわけなんです。他にもありますね、たくさん。でも偶像を避けなさいという言葉も新約の教会に対する手紙の中で書かれています。親に従いなさいとかですね。で、いろんなこの命令があるわけですけれども、それに背いた時にじゃあどうするのか、神の恵みとか憐れみとかそういうものはどうなるのかなんですね。で、ここで、いやいや離婚いいんだよ別にって、恵みがあるんだからね、嘘、いやそれもいいんだよとか固いこと言っちゃいけないよと。で、偶像礼拝これ避けなきゃいけないっていうふうにこだわってたらつまずかせるじゃないかって、他の人たちをね、周りの人たちをつまずかせるじゃないか、そういうことなのか。だから神の命令、律法とその恵みとのどういうつながりがあるのかっていうのをこれから見たいと思うんですよ。ですか？イエス様がどうしたかなんですね。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられたと。何か指で地面に何か書いていると、なんか意味深ですね。で、このヨハネの福音書をこう見ていくとですね、特にエルサレムでユダヤ人とでやりや、このユダヤ人との間でやってますから、この意味深なことっていうのは、このユダヤ人の聖書ですね、旧約聖書、また彼らの習慣とか、そういうものがやっぱ関わってるわけですよ。今、モーセの律法ではどうですかっていうふうに彼ら聞いたでしょ。で、指が出てきたんですよ。なんだかわかりますか？神の律法は、実戒は、はじめ、神ご自身の指で書かれています。出エジプト記の31章の18節で、そして主はシナイ山でモーセと語り終えた時、サトシの板を2枚、すなわち神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになったと。神ご自身がご自分の指でお書きになったものをやって、イエス様が指で書いているっていうところで、わかりますか？イエス様もうここで、私がそのモーセに律法の書いた、律法のこの石の板に書いた、私自身が書いたものなんだよということを暗に示しているわけですね。そして7節です。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のないものが、まずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。ここで明確に律法と恵みの関係を見ることができます。イエス様、石を投げてはいけませんと言われましたか？どうですか？答えください。石を投げてはいけません、言いましたか？言ってないですね。投げなさいって言ったんです。勧誘をしてはならないという この律法に対してそれを違反したのであれば死ななければいけないんですよ。イエス様は律法を違反することを言われず、むしろそれを補強するというか強化します、確立します。パウロもローマ人への手紙で、この律法についてじゃあどうなのかということで3章の31節でこう言ってますが、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法を確立することになりますということなんです。なので神の恵みは神の命令に違反することをやっても大丈夫だよっていうものなのかということについて、断固として否とイエス様は答えられます。神の恵みというのは神の命令に対して緩くなる、甘くなるということではなく、むしろ逆です。神の戒めがいかに聖なるものか、正しいものであるかということを本当に知ると、知るからこそですよ、神の恵みの真意を、精髄を知ることができます。むしろ律法主義に陥っている人の方が律法の真意に対して甘くなっています。それを守っているというふうに言って強調、この過度に強調している人たちが、本人がその神の戒めをないがしろにしていくという傾向があるんです。むしろ守れないから、この心の中で守れないというのはうすうす分かってるから、守れるかのようにいろんなこの解釈とか、そのいろんなのを付け足してってですね、そして自分でカスタムメイド、自分に都合のよくカスタムメイドしたような、そういうふうにやってっていくわけなんです。本当のところを取り扱っていかないように、うまくこの枠組みを作っていくんですよ。しかしまっすぐに立法をするのであれば、あなたは死ななければならないというこの定めというものが見えてくるようになります。パウロが、パウロとか使徒たちはね、いつもこのね、立法主義、ユダヤ主義に、立法主義ですね、立法主義といつも戦いをしてました。で、若い牧者であるテモテが、まあ、彼ちょっと、まあ、若い人って弱いじゃんっていうか、当たり前だけどね、あそこアジアですから、もう上の人に言われたらこうだから、いつもパウロ励まして、あなたは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊、それを受けたんだよってこう言ってですね、で律法を振りかざしてた人たちがこう入ってきてたんですね。でそれでテモテの手紙、第一テモテの手紙で、この一章の八節からこう言ってます。私たちは知っています、律法は次のことを知っていて適切に用いるなら良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不敬虔なものや罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺す者や母を殺す者、人を殺す者、みだらな者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者のために、またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。福音によればって言ってるんですよ。そして律法は正しいものではなくて、これらのことを行う者たちのため、つまり律法はあなたは罪人であり、あなたは死ななければならないということを教えるためにあるんだと、こう言ってるんですね。そして罪のない者がまず石を投げなさいとイエス様言われました。ここがね、恵みの中に立つ第一歩になります。何かって言ったら自分を知るということです。彼らが女に石を打つということであれば、 彼ら自身が会員の罪を犯していないという前提がなければ石打ちをすることはできません。当たり前じゃないですか。だって石を投げようとしている本人が会員の罪を犯してたら自分が石だからこうやってなんか分かんないけどそのままブーメランですよ。ブーメランで自分たちが石打ちにされて自分も罰せられなければ殺されなければいけないわけじゃないですか。他の人の罪を取り除くような時に自分自身もその罪を犯している、またその性質を持っている傾向を持っているという自覚の中で他の人たちを正していくというところに憐れみ深さ、恵み深さが出てきます。わかりました。人を糾弾しているときに過度にね、でその時っていうのは神の位置に立ってます。つまり自分が正しいという位置に立ってるんです。でも神のみが正しいんですね。神のみが正しい。そして自分は同じように罪を犯してしまう、全くその人と全く変わらない、私も状況が同じであれば変わらないですね。存在というか変わらないんだということを神をむしろ恐れてですね、そしてその罪を犯している兄弟に対して、取り組んでいかなければならない。罪に対する恐れを持ちながら、神を恐れながらですね、私たちはその罪を取り組んでいかなければならないわけなんです。第一ヨハネの1章の8節から10節で、9節は有名なんですけれども、これを文脈の中で読みます。こう書いてます。しかし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありませんということで、罪がないとか罪を犯したことがないというものは自分自身を欺いているか、もしくは神を偽り者とするかのどちらかなんだよと。自分自身が罪を告白するならば、神は真実で正しい方だから、その罪を許して不義はあらゆる不義から私たちを清めてくださるということですね。で9節いきます。彼らはそれらを聞くと、年長者から始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたと。興味深いですね。罪のない者がまずこの人に石を投げなさいって言ってですね、何か書いてるでしょ。なんかまた続けて、なんか分かんない、これ想像、もう全部想像ですよ。ある人はこう言いましたね、その人たちが、そこにいる者たちがね、石を投げようと思ってた人たちが犯した罪をこう書いていたんじゃないかとかですね、この勧誘してはならないってバーって書いた後にですね、この人はこれ、この人はこれ、まあそれは分からないですけれども、しかし、この年長者からっていうのも興味深い。年長者の方が分かってんですね、自分がやましいことしてるって。で若い人はもう正義感いっぱいで、っていうところで、なんか年長者からですね、ちょっとやましいところがあると下がっていったんじゃないのかなという。でイエス様はこの律法を正しく解釈された方です。律法が何を言わんとしているのかということをイエス様ご自身が解き明かしていかれました。例えば三条の水訓の中で、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなたに言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのですと。これさえ分かれば ね、初め罪のないものは がまず石を投げなさいって言った時に、そこにいたいかにも清い、清いとして生きている者たちが男たちですよ。下がっていったんですね。でパウロはパリサイ派でした。しかもかなり厳格に律法を守り、火の打ち所のないものであると自分でも言ってました。これは決して威張ってたのではなくて事実そうだったんだと思います。しかしそれはパリサイ派の人たちの律法の考え方であって、イエス様が律法を霊的に解釈し、どれほど神の清さと正しさが現れているものなのか、どれほど清く正しいのかを明らかにされて、そのことをパウロが悟って、で私は罪人の頭だという告白に立ったわけです。で、ローマの7章の12節と13節に彼はこう言ってます。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しく良いものなのです。それではこの良いものが私に死をもたらすのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりましたと。これ貪ってはならないっていうのを彼は取り上げたんですね。でこれが霊的なものであることが分かったので、いかに清く正しいものであるかが分かったので、貪るというもの、これが明確に、だからこの戒めを見れば見るほどいかに自分が極度に罪深いかということが分かって、でこの後でローマの7章では、私は憎んでいることを行っていて正しいと思うことを行っていないというこのジレンマを語っているんですよ。でこうやって、一人一人がいなくなってイエス様だけは残されました。10節、イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。恵みですね。女の人よと言いました。彼女現場ですよ、会員の。もうあらゆる罵り言葉を、この投げかけられてもおかしくない。バイタメとかね、バイタって分かるでしょ。いくらでもあるわけじゃないですか。罵り言葉ですよ。しかし普通の女性に一般的な継承ですね、尊重する敬う言葉で言われ、女の人よって言われたんです。神がイエス様が私たちを見るときに、私たちってクリスチャンに限らずね、全ての人を見るときに神の形によって作られたものとして見るわけなんです。そこにはエコひいきがありません。どんなに罪にまみれていたとしても、イエス様はこの世に見てくださるわけです。そして次に、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さらなかったのですかって言って、イエス様はあえてそのように聞いていますね。でこれはもうイエス様ももちろんご存知ですよ。誰もいないねって。全ての人が神の裁きに服するんだっていうことです。神以外は裁き主はいなくなったっていうことなんです。裁く人は、ローマの3章の19節で、私たちは知っています。律法が行うことは、言うことは皆律法の下にある者たちに対して語られているんです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのです。全ての人が神の前で口をつぐむと、女に対して裁きを下す者はもういない、神のみなんだということです。でもここにただ一人、彼女の罪を裁くことのできる方が立っておられました。イエス様です。 だってイエス様は罪を犯してないから。ところが私もあなたに裁きを下さないと言われました。3章の17節にこう書いてありました。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス様は罪の供え物となり、身代わりに死んでくださいました。その贖いに基づいて、罪の許しに基づいて、イエス様は私もあなたを罪に定めないと言われるわけです。先ほど女がはい主よって言ったでしょう。もうすでにイエス様へ改心してるんですよ。もしかしたら連れてこられた時は彼女自身も罵ったりとか、もう抵抗したりとか、うわーとこう言っているいたかもしれません。しかし彼女が思いが変えられたのはイエス様のこの罪に対する態度、つまり死ななければならないと言われて、そして誰もがいなくなって、そこにあるイエス様の愛に触れて、それで悔い改めたわけです。瞬時に。恵みの世界というのは、悔い改めをないがしろにすることでは全然ありません。むしろこの慈しみによって悔い改めることができる世界です。イエス様の罪に対する厳しさと同時に、その罪を許すというこの毅然とした態度ですね、その中にある愛、それによってイエス様を主とするこの悔い改めです。そして恵みはまたとどまることを教えます。行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。そうですね、もうさっきまで寝てた男がいるわけでしょ。そしてそこに戻るなと、憐れみを示し、そしてイエス様の愛に触れて、この愛の中にとどまっていなさい。あなたはこの神の形に作られた女ですよと、神の娘ですよと、その中にいなさい。これからは決して罪を犯してはならない。神の恵みにいるからこそ罪から離れて新しい歩みの中にいるわけなんです。ここから お分かりになったかと思います。恵みか立法かじゃないんですよ。むしろ立法の確立が、立法が完成したところに恵みが始まります。そして立法ではできないこと、いや立法というよりも私たちの肉、罪を宿している肉があるがゆえに立法を守れない、これのところに解決を与えているわけなんです。本当の意味で神の命令に従うことができるように、神は恵みを持って私たちに接しておられます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、このようにしてあなたご自身が私たちに示してくださったこの愛を感謝いたします。私たちは罪というものをどうしても隠そうとします。しかし会員の現場で捕らえられた女に示されたこの憐れみを見て、 私たちは光に照らされて、そしてあなたの御前に出る勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか私たちを憐れんでください。憐れんでください。罪を許しください。清めてください。あなたの前でいつも救いを、救われたという喜びで満たしてくださいますように。すべてを許されたというその確信に基づいて清さの中に歩むことができますように助けてください。全部許されたのですから、愚かにも汚れや罪の中に戻ることがないように助けてください。たとえしかし心に責めるところがあっても、私のここよりも大きな愛を持っておられることを覚えます。その中でいつまでもいつまでもあなたを感謝し賛美し、その中で聖霊によってキリストの似姿へと清さへと変えてってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。